フィリピでパウロ一行は悪霊に疲れた女性に出会いました。ただ一度すれ違ったのではなく、何日間にわたって続けて出会いました。悪霊に苦しめられるそのかわいそうな女性によって深く苦しんでいたパウロは、ついにイエス・キリストの名前でその女性を押さえつけている汚い悪霊を追い出してあげました。パウロは使徒として当然せねばならぬことをしたのでした。しかし女性を雇っていた人々はパウロとシラス二人を捕まえ、アゴラの管理たちに犬を引くように引っ張っていきました。彼らがパウロとシラスにそのように暴力的だった理由はただ一つ、唯一お金のためでした。彼らはそれまで彼女を雇い、悪霊の力を得て占いをさせることで大金を稼いできました。しかしパウロが悪霊を追い出すことで彼女を利用してこれ以上お金を稼げなくなるや、彼らはパウロとシラスに暴力的な方法すら辞さなかったのです。悪霊に疲れた女性の生命の尊厳や人権は彼らの眼中にもありませんでした。本文22節から23節です。群衆も一緒になって二人を責め立てたので、高官たちは二人の衣服を剥ぎ取り、鞭で打てと命じた。そして何度も鞭で打ってから二人を牢に投げ込み、看守に厳重に見張るように命じた。パウロとシラスが悪霊に疲れた女性を雇っていた人々に捕まえられ、アゴラに引かれていくと、そこに集まっていた群衆が一斉に立ち上がり、パウロとシラスを攻撃し、フィリピの行政長官たちは激しい鞭打ちとともにパウロとシラスを投獄させてしまいました。しかしこれは少しおかしくありませんか。パウロがかわいそうな女性を苦しめる汚い悪霊を追い出してあげ、それによってその女性を雇っていた人々たちがその女性を利用してこれ以上お金儲けができなくなったことは、あくまでもパウロとその女性を雇っていた人々の間の個人的な出来事ではないでしょうか。その個人の間の個人的な出来事によってアゴラに集まっていた群衆が一斉に加勢してパウロとシラスを攻撃し、行政長官たちまでひどい鞭打ちとともに彼らを投獄させてしまったというのは納得しづらくありませんか。むしろアゴラに集まっていた群衆が汚い悪霊に取り憑かれたまま悪徳雇用主たちに搾取されていた、そのかわいそうな女性を救ったパウロに感謝の拍手をしてあげるのが当然ではないでしょうか。なぜ彼らはそのように興奮して一斉にパウロとシラスを攻撃したのでしょうか。本文19節から21節です。ところがこの女の主人たちは金儲けの望みがなくなってしまったことを知り、パウロとシラスを捕らえ役人に引き渡すために広場へ引き立てていった。そして二人を高官たちに引き渡してこう言った。この者たちはユダヤ人で私たちの町を混乱させております。ローマ帝国の市民である私たちが受け入れることも実行することも許されない風習を宣伝しております。パウロ一行はパウロとシラスに、テモテとルカを合わせて全部で4名でした。しかし悪霊に疲れた女性を雇っていた人々はその4名の中から完全なユダヤ人であるパウロとシラス2人だけアゴラに引いていきました。そしてアゴラの群衆の前でフィリピの行政長官たちにパウロとシラスはユダヤ人だと声を上げました。前回申し上げましたように、帝国の首都ローマで暴動を起こしたユダヤ人を追放した皇帝クラウディウスに同調して平素ユダヤ人たちに反感を抱いていたフィリピ市民たちがユダヤ人のパウロとシラスに対して攻撃的な敵対心を表出するように扇動するためでした。 そして悪霊につかれた女性を雇っていた人々は、ユダヤ人であるパウロとシラスがフィリピをひどく混乱させるばかりか、ローマの制度と慣例、そして規定を打ち崩そうとしていると嘘の謀略でパウロとシラスを告発しました。彼らがパウロとシラスを捕まえて引いていったのは、パウロによって悪霊に憑かれた女性を利用してもこれ以上お金を稼げなくなったからです。しかし彼らはアゴラの行政官と群衆の前でその事実については一言一句も言及しませんでした。自分たちが悪霊に憑かれたかわいそうな女性すら搾取していた悪徳雇用主である事実については一層のこと口を閉ざしていました。その代わりに彼らは自分たちが誰よりも善良なローマ人であるかのように、誰よりもローマ帝国の美風領俗に従い法と制度を尊重しているようにパウロとシラスを嘘の謀略で告発しました。そしてアゴラに集まっていた群衆は考える暇もなく、パウロとシラスを首都ローマで暴動を起こし追放されたユダヤ人と同じ危険分子とみなし、一斉に攻撃に加勢し、行政官たちはひどい鞭打ちとともにパウロとシラスを投獄させてしまいました。悪霊に憑かれた女性を雇っていた人々はパウロとシラスを捕まえアゴラに引いていった後には、指先一つも動かさずに自分たちの目的を完全無欠に成し遂げたわけです。目的を遂げた彼らがどれだけ嬉しかったかは十分に推測できます。彼らはどうすれば自分たちが目的とすることのために人々を先導できるか、自分たちは指先一つ動かさなくてもどうやったら他の人の手を利用し自分たちの思いを成し遂げることができるか、はっきりと知っていました。これが邪悪な人々の共通点です。使徒ヨハネはヨハネの手紙1の4章7節から8節を通して神様に対して次のように証言しました。愛する者たち、互いに愛し合いましょう。愛は神から出るもので、愛する者は皆神から生まれ神を知っているからです。愛することのない者は神を知りません。神は愛だからです。神様が愛であるゆえに、愛であらせられる神様を知り信じる人は愛の人生を生きるようになっており、愛であられる神様を知らない人は愛と関係ない人生を生きるしかありません。パウロは愛の章と呼ばれるコリントの信徒への手紙13章で愛について説明しながら、愛は悪しきことを考えず不義を喜ばないと定義しました。韓国語考えると訳されたギリシャ語の動詞ロギゾマイは計算する、熟考するという意味です。神様を知り信じる人は悪いことを計算したり熟考しないばかりか、自分の思いを叶えられるからといって不義を喜んだりもしません。これを言い換えれば、神様を知らない人は悪いことを計算し熟考するばかりか、自分の思いを叶えられるなら不義をも心から嬉しがる邪悪な人生を生きるのです。イエス様がガリラヤにいらっしゃった時、安息日を迎え街道を訪ねて行かれました。ちょうど街道の中には片手が痩せ細った人がいました。そしてイエス様によって自分たちの宗教的既得権と権威が侵害されるという被害意識を持った書記官とファリサイ派の人々もいました。そしてその日その街道であった出来事は ルカによる福音書6章7節が伝えてくれています。立法学者たちやファリサイ派の人々は訴える口実を見つけようとして、イエスが安息日に病気を癒されるかどうか注目していた。片手が痩せ細って使えないとしたら、その境遇はどれほど気の毒な人でしょうか。しかし書記官とファリサイ派の人々にはその人の気の毒な境遇は関心外のことでした。彼らは自分たちに目の上のコブのイエス様を告白する口実をつかむために、イエス様が安息日にその人の痩せ細った手を治してあげるのか垣間見ていました。韓国語の覗き見ると翻訳されたギリシャ語パラテレオは鋭意注視するという意味です。イエス様は彼らの邪悪な心をすべて知りながらも、少しも意に介さずその人の痩せた手を回復させてあげました。痩せ細っていた人の手が治癒されたなら、それはみんなで一緒に喜ぶ出来事でした。しかし書記官たちとファリサイ派の人々だけは例外でした。ルカによる福音書6章11節です。ところが彼らは怒り狂ってイエスを何とかしようと話し合った。書記官たちとファリサイ派の人々は喜ぶどころか憤怒に包まれて、イエス様をどうしようかと互いに議論しました。この聖句と同類の聖句であるマルコによる福音書3章6節によると、彼らはどうやってイエス様を殺すか熟考しました。ルカによる福音書22章1節から2節です。さて杉越祭と言われている除光祭が近づいてきた。祭司長たちや立法学者たちはイエスを殺すにはどうしたらよいかと考えていた。彼らは民衆を恐れていたのである。鳥も落とすほどの権勢を持った大祭司長たちを頂点としたユダヤ教指導者たちは、ユダヤ人最大の名節の杉越の祭りが始まる前にイエスを殺したかったのですが、イエス様に熱狂している民が気にかかりました。それで彼らはどうすれば後日問題にならずにイエスを殺せるか共に考え巡らせました。お互い死体を寄せて全ての計略を立てたということです。ついに彼らはイエス様を国事犯に仕立て上げ、民を扇動してピラト総督にイエス様を死刑に処すように圧力を加える計略を採択しました。そして彼らの計略はそのまま実行されました。イエス様を審問したピラト総督はイエス様の無罪を確信しましたが、イエス様の無罪を宣布した場合、ユダヤ教指導者たちに扇動された民が民乱を起こすかもしれないという恐れにとらわれ、イエス様に十字架刑を宣告してしまいました。ユダヤ教指導者たちも指先一つ動かさずに自分たちの目的を達成したのでした。そして自分たちの目的が達成されると同時に、彼らが皆共に喜んだことも想像できます。彼らもやはり自分たちの目的のために人々をどうすれば扇動できるか、他人を利用して自分の思いをどうしたら遂げることができるのかを明らかに分かっている邪悪な人々でした。大祭司長たち、書記官たち、ファリサイ派の人々のようなユダヤ教指導者の宗教的な熱心さは他の追随は許しませんでしたが、悪いことを計算し熟考し考えを巡らせ実行する 彼らの邪悪な人生は、彼ら自身が本来邪悪な人間であったことを自ら証明することになりました。それで人を扇動するのが悪行ならば、扇動されるのは無知であると申し上げました。今日この時間に私たちが注目しようとすることは、このように悪いことを熟考し、計算し、考えを巡らす群れに対し、クリスチャンはどのように対応せねばならないのかということです。邪悪なユダヤ教指導者たちの邪悪な計略により十字架刑の宣告を受けたイエス様も、彼らが取ったことと同じ邪悪な計略で彼らと向かい合われましたか。どんな計略ならば民を逆に扇動し、ユダヤ教指導者の群れを粉砕できるか計算し、熟考し、考えを巡らせましたでしょうか。この地に来られたイエス様は、公の生涯を始められながら、まず12名をお呼びになられました。そして彼らを訓練し、伝道旅行に送り出されながら、このようにお願いになりました。マタイによる福音書10章16節です。私たちはあなた方を遣わす、それは狼の群れに羊を送り込むようなものだ。だから蛇のように賢く、鳩のように素直になりなさい。イエス様は自分の弟子を羊に、そして世の人々を狼と表現なさいました。羊は自ら餌を求めることができず、自ら道を探せず、外部の攻撃から自ら自己防衛する能力がありません。その反面、狼はどうすれば獲物を取ることができ、獲物の弱点は何であるか、どんな獲物の急所はどこであるかを正確に知っています。獲物を追って攻撃する狼の術がどれほど多様であるか、一旦狼の射程距離内に入った獲物には、狼の餌食になる道以外には術がありえません。それでイエス様が羊である自分の弟子たちに、世の中に出て行き、狼のような邪悪な人々にただ餌食になってあげるようにおっしゃったのでしょうか。決してそうではありません。イエス様はそれゆえ弟子たちに、蛇のように知恵深く、鳩のように純潔であれとおっしゃいました。知恵深いというのは、思慮深い分別力を意味します。すなわち神様の御言葉の土台の上で、主の弟子としてしなければならないことと、してはならないことを賢く分別することです。そして純潔だというのは、神様に対する純然な心を持つことです。純潔が排除された知恵は、狡猾あるいは邪悪と区別されません。自分の指一つも動かすことなく民を扇動して、イエス様を十字架刑に処したユダヤ教指導者たち、そしてフィリピで同じ方法でパウロとシラスをひどい鞭打ちとともに投獄させてしまった人々は、どれほど賢いでしょうか。しかし彼らには純潔さが欠如していたので、彼らの知恵は御言葉に根を置いた知恵ではなく、狡猾あるいは邪悪であるだけでした。反面、知恵を随伴しない純潔は、白痴または馬鹿と同義語です。白痴はいつも騙されて扇動されるのみ、決して世の中を変化させることができません。それゆえ知恵と純潔は 小銭の両面のようにいつも一緒に行かねばなりません。イエス様がおっしゃった知恵がすなわち純潔であり、純潔がまさに知恵であるのです。しかしイエス様の弟子たちが羊であるなら、羊がいくら知恵と純潔を備えているとしても、羊は羊に過ぎないのに、どのように羊が邪悪な狼に勝てるでしょうか。羊は狼と取り組んでは百戦百敗であるほかないのではないでしょうか。そうです、羊は絶対に狼に勝てません。イエス様の弟子たちはガリラヤの貧民出身として学んだことも所有するものもない、彼ら自身の能力では不義な世の中に、邪悪な世の中の人々に決して勝てませんでした。それにもかかわらず、イエス様が弟子たちに知恵と純潔を要求なされたのは、彼らはたとえ無能力な羊であっても、彼らが神様の御言葉に根ざした知恵と純潔を守る限り、イエス様自らが彼らの牧者になられて、彼らをして不義な世の中に、邪悪な世の中の人々に勝たせてくださるだろうからでした。この地に来られたイエス様はローマ帝国の皇太子としては生まれませんでした。貧民街ナザレの貧民だったイエス様は、ただの一度も正規の教育を受けてみたことがありませんでした。ただ一坪の土地も所有できず、ひけらかすほどの職業や職責を持ったこともありませんでした。この方は世の中のものでは何も武装したものがありませんでしたが、しかし知恵と純潔、それ自体でした。この方は神様の御言葉に根付いた分別力から、ただの一度も逸脱したことなく、神様に対する純粋な心を喪失なされたこともありませんでした。邪悪なユダヤ教指導者たちは指一つも動かさずに、邪悪な方法としてイエス様を十字架に釘打ちにして殺しました。そのことでイエス様の生涯は終末を迎えたでしょうか。決してそうではありませんでした。知恵と純潔のイエス様を神様が死の真ん中から引き起こされました。私は飛ぶ鳥をも落とすほどの権勢を持ったイエス様を釘打ち殺した邪悪な群れは、2000年前パレスチナの土ぼこりとして跡形もなく消えてしまいましたが、神様によって死を打ち破って復活なされたイエス様は、ご自分を信じるすべての人のための永遠の牧者になられました。それでご自分の弟子たちが邪悪な世の中で殉教し、悲劇的な終末を迎えるように見えましたが、彼らの牧者になられたイエス様は彼らを世の中を新しくし、永遠に世の中に打ち勝った永遠の使徒として永遠の中に救うと立ててくださいました。本文のパウロの場合もそう同じでした。かわいそうな女性に取りつく悪霊をイエス・キリストの御名で追い出してあげたという罪ではない罪名で、邪悪な群れによって激しい鞭打ちとともに投獄されましたが、パウロはその悔しく絶望的な状況の中でもクリスチャンとしての知恵と純潔を失いませんでした。クリスチャンとしての分別力と神様に対する純粋な心を持ったということです。守ったということです。その時パウロの牧者となられたイエス様は、次回から詳しく見ますが、パウロを 監獄から救い出されて、彼によって彼を踏みにじった邪悪な世の中を永遠に勝った永遠の使徒にならせてくださいました。私たちが生きていくこの世は天国ではありません。むしろその反対です。この世は不義で、不義な世の中は邪悪な人々で混み合ってます。したがってこの世の中でクリスチャンとして生きていくというのは、時には不利益を被り、時には傷つけられて、時には苦難を受けることを意味します。その時決して世の中の悪に悪で勝とうとしないでください。世の中の邪悪な人々は悪を計算して熟考して考えを巡らす人々です。彼らは自分たちの目的のためにどうしたら人々を扇動できるのか、自分の指一つ動かさなくて他の人の手を借りてどうやって自分の思いを成し遂げられるのか、はっきりと見通している人々です。それゆえ世の中の悪に悪で勝とうとすれば、さらに大きな悪を招来するものであり、また悪はいくら強力に見えてもいつかは必ず土ぼこりのように消え去るのみです。ゆえにこの世の中で私たちがすることは、ただ知恵と純潔を守ることです。その時私たちの牧者であるイエス様が私たちをして、知恵と純潔で世の中の不義と悪に勝たせてくださるだけではなく、私たちを通路とみなして、この世の中を新しくなされるでしょう。10日前、アメリカのバージニアのジョー・ヨンジン牧師先生が、アメリカ連合管理協会 UMC 東南部地域総会で監督に選出されました。アメリカ連合管理協会の歴史上、韓国人としては3番目の監督になったわけです。昨年安息月の期間中、私がアメリカのワシントンを訪問したとき、私の宿を訪ねてきたジョー・ヨンジン牧師先生が一緒に朝食をしながらこのように祈りました。神様、今日も生涯初めて迎える朝をくださり感謝いたします。その短い文句は私の心に大きな感動となって迫ってきました。私たちが毎日何の考えもなしに迎える朝は、また再び迎えることのできる朝ではありません。その朝は昨日の朝とも同じではなく、明日の 朝とも同じではありえません。私たちが毎日迎える朝は、ただその日一度だけの生涯初めて迎える朝です。明日の朝は明日一度きりです。その朝は再びは戻ってきません。それならば、毎日生涯初めて迎える朝が、毎日生涯初めて迎える一日が、どんな朝、どのような一日になることを望みますか。不義と悪に汚染された汚いボロ切れのようになることを望みますか。そのように生きると、生涯世の中と自分を汚染させて、結局その人生が後悔と短足の中で幕を下ろすのではないでしょうか。私たちが毎日生涯初めて迎える朝、生涯初めて迎える一日が、本当に昨日より新しい朝、今日より新しい一日になることを望むなら、私たち皆イエス・キリストの中で知恵と純潔を守りましょう。 神様の御言葉に根ざした分別力と神様に対する純粋な信仰の心をどんな場合にも堅持しましょう。私たちはたとえ取るに足りない羊のようでも、私たちの牧者であるイエス様が私たちをして、この不義で邪悪な世の中に勝つ新しい朝、新しい一日を日ごとに迎えさせてくださるでしょう。静かに耳を傾けてみましょう。この時間、私たちをここに呼んでくださったイエス・キリストが、ヨハネによる福音書16章33節を通して、今私たちにこのように約束していらっしゃいます。あなた方には世で苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。お祈りいたしましょう。神様は今まで数えきれないほど多くの朝と一日を私にくださいました。しかし私はその多くの朝と一日が、すべて私が生涯初めて迎える朝、私が生涯初めて迎える一日であることを分かっていませんでした。ただ何の考えもなしに、昨日と同じ今日の朝、今日の一日と違わない明日を迎えてきただけです。それでクリスチャンでありながらも、時には純潔を欠いた知恵を追求したために、私たちの知恵は狡猾さと邪悪さと区別されませんでした。時には知恵が排除された純潔を押し立てたので、私たちの純潔はたやすく騙されて、扇動されてしまう白痴と違いがありませんでした。その結果、私は今まで欲望で世の中と自分自身を同時に汚染させる汚いボロ切れのような人生を生きてきました。悔い改めますのでお許しください。不義な世の中と邪悪な人々の中で、世の中の不義と悪で勝とうとする愚かさを犯さないようにさせてください。悪しきことを計算し熟考し考え巡らす邪悪な人ではなく、どのようにすればイエス・キリストの中で御言葉に根ざした分別力と神様に対する純粋な心を守れるのか、計算し熟考し考え巡らす主の本当の弟子にならせてください。イエス様のように、イエス様の弟子たちのように、本文のパウロのように、どんな状況の中でも知恵と純潔を守らせてください。そのようにして私たちの牧者になられたイエス様の力を得て、世の中に勝ち、私たちが毎日生涯初めて迎える朝と一日が、イエス・キリストの中で昨日より新しい朝、今日より新しい明日にしてください。イエス・キリストの中で毎日新しくなる私たちの人生を通して、私たちの家庭と職場が、教会とこの世の中が日ごとに新しくなりますように、イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。